では後半のトーク。後半のトークは、収録してやるんですが、麦子と立石さんが、話をしています。どんな話かというと、9月、私はロンドンに滞在してましたが、いろんなことをしてましたけども、一つはロンドンのジンカルチャーってどんなんだろうということで、いろんなジンに関わる図書館とか本屋さんとかレコードショップとか、訪ね歩いてきました。で、遥かな章でも紹介してしましたが、今年の6月のカルチャー台風の座談会、エンジンっていうタイトルで、半時代的対話醸成装置ということで、ジンをめぐるいろんな話、座談会をしました。その時からも疑問があったんですが、インターネットの時代に紙媒体のジンは時代遅れではないですかと、わざわざロンドンに行って、こんな質問を、関係者にいろいろぶつけてみたり、してみました。どんな答えが返ってきたのかとか、そこでどんなふうに、人に巡り合ったかとか、いろんな話を今回と、来週と2回に分けて、立石さんを相手に、麦子がどっちかというと喋りまくっております。まずはちょっと聞いてみてください。トムさん、R1 プリースゴ。今日の遥かな章のトークは、秋になって立石さんとお話をしていきたいと思います。別に全然季節に関わる話ではないんですが、やっぱり夏の間暑かったですか、日本。
そうですね、いつも通りって感じで。
なんか今年はものすごい暑かったっていう人が結構いま
そう
す
です
け
よ
ど。
ね。ただすぐ涼しくなってきてるんで、もうその時のことあんまりもう。
もう結構涼しくなってきましたよ
そうです
ね。
ね、急に涼しくなっ
暑く
てき
な
ま
っ
した。
て、そういう季節の、変わり目トークなんですが、それとは関係なく、私が今日本の、夏どうでしたかってお尋ねしてみたいに、私は8月にイリノイに行ってて、それから9月に10日から20日、向こう出たの20日なので、10日間ほどロンドンに行ってました。で、そのロンドンの時に、思っていた以上にいろんなジンライブラリーとか、ジンをコレクションしているライブラリーとか、いろいろ訪ねて行ったりできたので、そんなジントークを今日タティさんとしていきたいと思います。最初に行ったのはスチュワートホール、ライブラリーで、これはインビアといって、インスティテューションオブなあインターナショナルビジュアルアート、インビア、で、こういうこうセンターみたいなところのライブラリーが、スチュワートホールライブラリーという名前がついていて、このスチュワートホール、スチュワートホール、プロフェッサースチュワートホール、亡くなられましたけども、が、設立の時からこう深く携わっていらっしゃった、関わっていらっしゃった、それでスチュワートホールライブラリーっていう名前がついてる、ライブラリーに、まずは、行ってみました。
スチュワートホールさんは、つまりそのいわゆるカルチュラルスタディーズの分野では、有名な
そうですね。
研究者ですね。
だからそういうこうカルチュラルスタディーズの流れとこうアートとそういうのが合わさったセンターみたいな、アジア、アフリカとか、イギリス国内のアートとかに限らない、アート。
そうですね。グラスルーツメディア人の2号で、麦子さんがかつてインタビューをした人ですね。
シアトホールはそうなんですね。で、そこにジンコレクションがあるということをご存知でしたか？
いや、もう全く。
ね、あんまり知らなくて、そんなに数は多くなかったんですけども、私が、今回、他にも後からお話しするいくつかの場所に行ったんですけど、ずっと疑問に思っていて、で、以前その皆さんでトークした時に、反、時代的対話醸成装置としてのジンっていう、こうちょっと難しい名前ですが、今頃なんでジンなのみたいな、紙媒体で手作りでするジンっていうのがどんな意味があるんだろうっていうことが、こう一つ投げかけられた問いだったと思うんですけど、その座談会で。で、その時みんな、それぞれ熱く、人っていうのはそれぞれの良さがあるっていうか、 全員を通して人がつながっていく、そういうこう数は多くはないけれども人のつながりができるとか、紙っていうものの肌触りが、肌触りというか手触りがやっぱり大事なんじゃないかとか、いろんなこう話が出てたと思うんですが、でロンドンで果たしてそうなのかっていうか、ジンが本当にそんな今もあるのかなっていうこう疑問があったんですが、立石さんがそもそもジン作りを始められたのもロンドンでジンに出会ったのが最初ですよね。
そうですね、ジンというかまあ、
フリーペーパーはずっと作られていて、
ロンドンシンポジウムの第1回目にたまたま立ち会ったっていうところで、なんか世界的な広がりがすでにあるカルチャーだっていうことを肌感覚で知ったんです
よ、うんうん、その時はどんな様子だったんですか？
あんまりね、もうなんか英語が聞き取れないんでよく分かんなかったんですただまあ狭い部屋にみんなたくさんの人が地べたに座ってて、なんか語り合ってるっていう場を共有できた、あとまあいろんなステッカーとかジンとか売っているブースとかがすごい楽しかったな。
あ、ステッカーとか
バッジとか、うん、まあ、本当にそういう手作りの、まあ、うん、ね、まあ、あとでも言うと思うんですけど、うん、まあ、いろんな政治的なメッセージ性の高いものっていうのがやっぱりどうしても海外は多いと思うんですけど、
そうですね、
何でしょう、うん、そういうバッジとかなんかスクォッターハンドブックのジンとかね、すごく刺激的ではありました、うん、買いましたねやっぱり、
うん、あ、うん、その時日本ではジンという言葉が使われていたり、
2005年まだですね、僕
まだですよね、
うん、はい、
だからその、まあ、ロンドン日本でっていうか、私は少なくとも遥かの書を始まった頃から、まあ、タディさんとかに教えてもらって、これはジンと読むんだということとか、こう、まあ、ジンカルチャーみたいなものがイギリスやアメリカではこういろいろ盛んにあるってことは伺ってたんですけども、あんまりこう意識して何回もロンドンにいたことはあるんですが、ジンっていうものを意識してこうロンドンでは見てなかったので、今回まずはそのスチュアートホール、ライブラリーのジンコレクションを見せてもらいました。でニックさんにこうそこの、ライブラリアンマネージャーをされているニックさんにお話を伺ったりとかしたんですが、その後もたくさんの人と、たくさんっていうか5人6人の方と、いろいろな場面でジンについてお話を伺うことがあったんですが、結論から先に言っちゃうと話が面白くないかもしれないんですけど、みんなにこれ時代遅れじゃないのって聞いた時にすぐ出てくる反応は、いやいやそんなことはないよみたいな、今はパソコンで何でもこうクリックしたら情報入ってくるかもしれないけれど、ジンはジンで紙媒体として手作りの良さがあったりとか、そういうパソコンから得られる情報とか SNS でのつながり方とは違う、手で作ることの面白さ、伝えることの面白さ、紙の良さっていうものが全然違うものとしてあるんだよっていう、そういうこうなんか熱いものがまず返ってきて、なんかこうすごくこう意識してジンというものが、ジンカルチャーというものが続いているんだなっていうのがまずは面白かったですね。でそれでまあ、いくつか実際にそこのスチュアートホールライブラリーでもジンを見せてもらったり、他のところでもジンを見せてもらったんですが、実際にパソコンで作ったのではないジンみたいなのがたくさんあって、パソコンで作ったのではないというのは、手書きはもあるし、まあ、タイプしてそれを切って、あるいはパソコンで打ち出してでもわざわざ紙を切って写真も切って、でそれを紙にまた貼り付けて、斜めだったりいろいろ貼り付けて、でそれをまたコピーをしてわざわざコピーをして、でそれでジンを作る、閉じてジンを作るっていう、そういうのが結構あって面白かったんですけど、うん、まずがその時代遅れじゃないよと、ジンはジンの良さがあるっていう、そういう反応がすごく印象的でした。でそこでここの スチュアート・ホール・ライブラリーは全員の数は少ないけれども、まだ5年ぐらい前から始めて、でも数年あ、まあ、本格的に集めるのは数年ぐらいなんでっていう話だったんですが、そこでもっとびっくりしたのは、そのロンドンの中に、ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーションっていう、そういう大学があって、そこのジンコレクションがすごいと。すごいっていうのは2000余りの人を集めているって、そういうライブラリーがあるよっていうのを教えてもらいました。で、まあ、そういう人集めてるところがあるっていうのもびっくりしたし、そのカレッジっていう大学でこう人を集めてる図書館があるっていうのはまずは驚いたんですけど、
日本もインスティテュート・オブ・インターナショナル・ビジュアル・アーツっていうのは、うん、どっちかというと大学ではない、
そうみたいですね、うん、いろいろこうそこでイベントをやったりエクシビションをやったりとか、
そういう教育機関ではないけれども、そこにスチュアート・ホール・ライブラリーがある、
あるってことですね。NPO みたいなのかな、うん、私もその機関が何なのかっていう、どういう活動を、まあ、エクシビションを実際にやってたし、あとこう上映会ができる場所があって、あとみんなで話し合えることができる場所があって、
結構ギャラリーみたいな、
うん、それであと、まあ、そういう意味では教育機関っていうかでもあるとは思うんですが、大学ではないと思います、
は
い、うん、
それが今度はロンドンカレッジ・オブ・コミュニケーションにもジンコレクションがあると、
うん、あると。
なるほど。
これもう多分タティさん行かれたことがないと思う。
ないですね。
っていうのもこれ新しいんですね。で、まあ、そこの、レイダさんっていう方だったかな、うん、に連絡してみるといいよって言われて、でメールアドレスを教えてもらって、でそこのアカデミックサポートライブラリアっていう立場の方なんですが、このレイダさんが中心になって多分この膨大なジンコレクションを集めて、こうアーカイブされているっていうので、そちらにも、実は行ってきました、うん、どこから話していいのかな、そこに行って2000のコレクションを見ることはとても無理なんで、レイラさんに連絡をしたら、そんな一遍に見れないからランダムにいくつかこうフォルダーを出しておくから、それを 見ますかみたいな形で言っていただいて、でこちらはカレッジ大学で、まあ、日本でいうとこう美大みたいな、京都だったら造形大学みたいな、そんな形でアートもまあ商業アートであったり、こうグラフィックであったり、あとこう印刷関係とか、そういうこうさまざまな、その後多分仕事にも行かせていけるアートをさまざまに学ぶことができる、まあ、コミュニケーション
ということは、ここで集めてる人もそういうアート系の人を集めてるというわけでもないんですかね。
で見せてもらったら、もうあれこれとにかく集まったものをアーカイブしてるっていう感じで、選択してるわけではないみたいですね。
特徴的 なんか収集のポリシーがあるわけでもないっていうことですかね。
そうですね、まずどう分類されてますかって聞いたら、いや分類はしてませんって言われて、はい、ほんでちょっと どうやってこのナンバー、箱にナンバーがついてたりするんだけど、どうしてるのかなと思ったら、全部こう入力してカタログはできているので検索はできるんだけど、それをあえてこういろいろ分類してるわけではない、はい、
な
うん、だからどんどん増えていくんじゃないかな。
すごいですよね、うん、収集もうそろそろ収集つかない、
うん、
んじゃないかなと思うんですけどね。
そうですよね。だから、年代もなんか古いって言っても、まあ、ロンドン UK の場合は、まあ、1970年代のパンク、その どこかのつながりからこう本格的にこう人文化みたいなのが展開をしていく。アメリカはもっと古いと思うんですけども、なんで、まあ、私が手に取って見ることができた3時間ぐらいで見ることができた範囲は少ないので、そこにあったのは90年代からぐらいかな、80年代だったかなぐらいをこうあともうどんどん集めていて、ただまあ版として大きさとしては大きいのは A4 サイズ、イギリスの場合は日本と同じで A4 とかその2つ折りだから A5 サイズ、だからアメリカだったらレターサイズで、それが半分に折ったらちょっとのっぱなサイズになるんで、グラスルーツメディア人、私たちが作ってる人をちょっとイギリスに置くとのっぽな感じになるんですけど、